ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月9日、安倍総理は同日朝行われたアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領との電話会談について次のように述べました。
はい、先ほどトランプ大統領と日米首脳会談を行いました。北朝鮮が非核化を前提に話し合いを始める、そう北朝鮮の側から申し出たこと、この北朝鮮の変化を評価いたします。これは日本と米国がしっかりと連携をしながら、さらには日米韓国際社会とともに高度な圧力をかけ続けてきた成果だろうと思います。このことについてはトランプ大統領とも一致をいたしました。核ミサイルの完全検証可能かつ不可逆的な形での放棄に向けて、北朝鮮が具体的な行動を取るまで最大限の圧力をかけていく、この日米の確固たる立場は決して揺らぐことはありません。日米はこれまでも、そしてこれからも 100% 共にある。その点でもトランプ大統領と一致をしたところであります。予算成立後、4月中にも訪米し、日米首脳会談を行いたいと思います。そのことでも合意をいたしました。核ミサイル、そして拉致問題の解決に向けて、今後ともトランプ大統領と連携を取りながら、一層緊密に協力をしながら取り組んでいきたいと思います。また電話首脳会談におきましては、先般トランプ大統領が拉致被害者、そして被害者の家族の皆さんと会っていただいた、そして皆さんは大変、トランプ大統領の拉致問題の対するエッセイに、感銘を受けていたという話をいたしました。そしてこの問題の拉致問題の解決のためにもトランプ大統領の協力をお願いしたいということを申し上げたところであります。トランプ大統領からは、安倍総理が言ったことは十分よく分かっているという発言がございます。今後ともトランプ大統領と協力をして、北朝鮮の問題、核ミサイル、そして拉致問題の解決のためにしっかりと協力して取り組んでいきたいと思います。
以上、拉致問題インフォメーションでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月26日、トランプ政権のマクマスター大統領補佐官の交代について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月22日にアメリカのトランプ大統領はホワイトハウスで国家安全保障政策というものを担当しているマクマスター大統領補佐官を交代させて、後任にジョン・ボルトン、元の国連大使ですが、そのボルトン氏を後任に据えるということを明らかにいたしました。ボルトン氏は北朝鮮、そしてイラン、あるいは中国に対しても非常に強硬な姿勢、あるいは強硬な政策を主張することで極めて有名な人物であります。北朝鮮に対しては特に圧力も、あるいは外交努力もですね、それによって北朝鮮の核あるいはミサイルを阻止することはできないという、そういう立場に立っておりまして、北朝鮮の核兵器開発保有、あるいはミサイル開発保有というものを阻止するためには軍事攻撃しか選択肢はないのではないかと、こういう主張をしてきた人物でありますし、また北朝鮮のレジームチェンジという、体制変革をですね、強く求めてきているということでも有名な人物でありますので、そのボルトン氏が4月9日からは大統領補佐官になるということでありますから、トランプ政権の北朝鮮政策というのはより強硬になるのではないか、そして5月に今一応予定をされているということになっております。アメリカと北朝鮮の間の首脳会談、これもうまくいかないんではないかという見方がいろいろ出てきているということでありますが、私は実は3月21日からまたワシントンにやってきておりまして、アメリカの専門家といろいろ議論をしておりますが、そういう中でこのボルトン氏が今度新しい大統領補佐官になるというニュースを聞きました。アメリカの専門家たちの議論と、一つは、それによってこの強硬な姿勢が表に出てきて米朝首脳会談も非常に難しくなるのではないかという見方がもちろん非常に強くあるわけですが、しかし、それとは反対にですね、特に大きな影響はないのではないかという、そういう見方もワシントンには あるわけでありまして、それはまず第一に、ジョン・ボルトンという人物は非常に有能な人物であります。そして機械主義者だということも言われておりますが、いわば大統領のには従うと、大統領の言うことには従って、その中で自分の主張をうまくどう生かしていこうかということを考える、そういう能力に長けていると、見られているわけですので、トランプ大統領が決めた米朝首脳会談には反対しないだろうという見方も多くあります。実際トランプ大統領が米朝首脳会談を受け入れるという決断をした後、それに対してこのボルトン氏がコメントをしたわけでありますが、そこでは賛成すると、彼は言いました。だけどそれは、これの米朝首脳会談によって問題が解決できるからということではなくて、むしろその米朝首脳会談を通じて金正恩氏のいわば詐欺師のようなものである、嘘をついているというようなことが明らかになると、白日のもとにさらすんだと、それが意味があるんだという言い方をしておりました。二つ目には、この5月というのは5月という時期でありますが、イラン問題についても一つの節目を迎える。イランとの核合意、これを、 ボルトン氏はやはり破棄すべきだという主張なわけでありますが、トランプ大統領もその破棄すべきという議論でもありますので、5月にはイランとの間の核合意をアメリカは破棄するかもしれない、まあ、そうしますとイランで、それだけの強硬策を取っているときに北朝鮮でも強硬策を取るということはやっぱり避けるのではないかと、まあ、そういう観点から、米朝の首脳会談に、ボルトン氏がですね反対するというようなことはないという、まあ、そういう見方も結構有力にあろうかというふうに思います。もちろん現時点において、ボルトン氏が、まあ、どういう姿勢をこの北朝鮮問題米朝首脳会談に対して取るか予想はできませんし、またトランプ大統領自身がどうそれを受け止めていくのかもよくわからないということでありますが、ただ一点、米朝サミット米朝首脳会談が実現するということになってもです、やはりボルトン氏はその北朝鮮が非核化に向かうそのための具体的な行動というものをもうできるだけ早く取るように非常に強くそれを要求するであろうということが考えられますので、まあ、北朝鮮に対する姿勢が、米朝の首脳会談というものを通じてもその強硬な姿勢が北朝鮮に対して示されるということは十分に考えられるだろうと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、小柳ルミ子で春の訪れをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小柳ルミ子で春の訪れをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は昨年10月14日に鳥取県米子市で行われた拉致問題の早期解決を願う国民の集いの中から、拉致被害者松本京子さんのお兄さん松本はじめさんの発言をお送りします。1977年10月、会社員だった松本京子さんは鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それでは松本はじめさんのメッセージをお聞きください。
皆さんこんにちは、松本でございます。今日は大勢の方にお越しいただきまして本当にありがとうございます。今月の21日で妹がいなくなって、この米子からいなくなって40年が経とうとしております。まあ、月日の経つのは早いもんでございますけれども、私をはじめとして家族はですね、本当に、この長い間、妹のことを思い、一日先週の思いでいつ帰るんだろう、いつ帰ってくるんだろうと、まあ、そのことだけを思いながら生活をしてずっとやってきまして、本当に40年経つのかと、漫画のような話ではありますけども、現実に 40年が過ぎ去っていこうとしております。私どもとしても本当に その過ぎ去った中に大事なものも、置き忘れ、そして自分たちのやりたいことも忘れてしまって今日がある、ただ過ぎてしまった、そんな、本当に虚しい40年間過ぎてしまったなと今思えば、本当になんとなく悲しい、つまらないような話ですけども、現実に40年という長い月日が流れてしまった、このことに誰がどういじったって40年というのは返ってこない。私の家族はもとより、本当にこの40年間がいかに長いものであったかと、そしてその中には私の母親も私の父も、亡くなっております。本当に、まあ、このことは本人は知りませんけども、もう取り返すことはできませんが、いつまでもそのことに、固守し、悔やんでいても前は進むことはできませんので、私どもそのことはそのこと、40年は40年として、何としてでも またそれ以上に苦しい思いをして自分たちを助けてくれる、そう思って生きてきている妹を助け上げないといけない、そのことを考えつつ、私ども精一杯これからも、やっていくつもりでございます。そして今日お越しいただいている皆さん方のお力をお借りして、何としてでも早いうちに妹をはじめ拉致被害者が本当にこれから寒い中辛い思いをしてまた生活をしなきゃいけない、それの繰り返しでありますけども、何とか助け出したい、まあ、今日は加藤大臣にもお越しいただいて、このことも大臣には、きちんと申し上げて、北朝鮮に拉致をされている私どもの家族、妹、それが一日も早く助かるようにとお願いをしておりますので、何はともあれ元気で暮らしているうちに助け出したい、そしてこの米子の地に一歩を踏み出してほしい、そして楽しく人生を送っていきたい、送らせたい、そのことだけを考えてこれからも救出に精一杯、努めていこうと思っておりますので、今後ともお力添えのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんの拉致問題の早期解決を願う国民の集いでの発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、 原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。